まっこと人物辞典
第438ページです。
今日は能楽師の永山光三さんです。永山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お二人は能楽からのお知り合いというわけでは、
私の能の先生なんです。
え、先生
そうだったかなと思いました。先生に一言歌っていただこうかなと思いました。
先生、そんなご趣味が終わりだったとはと思って。
いえ、あの NHK の番組でね、
はい、
番組で共演したいとはまたどんなことかということですが、
どんな番組ですか。
新兵五市を歩くで、
はいはい、
あの芦屋のあたりを歩いた時に、
うん、
まああそこにもあのお能に関係のあるようなポイントがありますので、そういうお話を、まあNHK のテレビで共演したいってちょっとかっこよろしい、
はい、ほんまですね。
先生、あの日あのすごい大雨でしたね、仏教会館まで。
そうでしたね、
忘れられないぐらい、
うん、それどれぐらい前のお話なんですか。
4年前です。
あれ4年ですか。
4年前です。もう
もっと前かと思って、
はい、
2017年とか。
そうですね、
それぐらいですか。あ、そうですか。
それで仏教会館で、あの先生に、あのヌエ、
うん、
ヌエのお歌いを聞いていただいたんですよ。
そうですそうです。
確か
ヌエってそういうあの生き物ですよね。あ、妖怪か、
う
ん、難しい字書くんですよね。
そうです。
夜辺に鳥と書いたりね、空辺に鳥とも書くんですけどね。
そうなんですか。
読めないですね、一般の本当に。
聞いたことはあるけれども、芦
屋川の川口の東側にそのお墓がある。ヌエ塚、
ヌエのお墓、
うん、
ヌエのお墓、
うん、そうなんです。
妖怪ですよね。
妖怪です。
ほんまにおったんですか
ということになっとんです。
トラツグミっていう鳥だったらしいんですね。
そのヌエいうのはね、鳥の名前なんですよ、
はい、
でそれはトラツグミ言うたり、
うん、
あの夜鷹の星で宮沢賢治のあの中で夜鷹いう鳥なん。
へ
だから、ね、それは鳥でね、
うん、
ヌエいうのはもうものすごい、ね、分からへんもんなんですが、うん、鳴き声がヌエに、鳥のトラツグミに似てるからってみんながヌエヌエ言うた。
へ、
うん、鳴き声ヌエズのヌエにど似たりけるって平家物語に書いてあるんです。
へ、
まあ
まあ、ヌエ、そんなヌエのお話になってしまいましたけれども、今日は
永山さんの
永山さんのお話を伺いたいんですけれども、
は
い
は
い、
あの元々のご出身はどちらですの。
元々はあれですね、あの2歳まで堺におりまして、
はい、
それで、2歳半ぐらいから芦屋にずっと育っております。
そうですか、
はい、そうですか。
ふるさとって芦屋ですか。
まあそうですね、物心ついてるのはもう芦屋でずっと育ったっていうことになりますね、はい、
あの本当に基本的な質問になってしまったアホみたいかもしれないんですが、はい、永山さんはご一家はずっと能のご一家ということですか。
一応そうなりますね。
あのどれぐらい前から。
ひいじいさんから能のこの世界に入り出しまして、
はい、
もともとはろうそく問屋だったらしくったんですけれど、
ろうそく問屋、尼
崎で、
はい、
へ、
それで趣味が高じて、
うん、
途中から能楽師になったって一応聞いております。
ひいおじい様が、
はい、
そこからずっとこう受け継がれて
まあ そういうことになります
ね。あのおのおの、ご家族にはそういうお家多いんですか。
まあ今だいたい能楽師の方で、まあ、うん、4代5代ぐらいが古いんですけれども、うん、やっぱりでもあの観阿弥世阿弥教科書で、
まあそこ行ったら、ね、
聞いたことあります、はい、それはすごく古い、
室町時代から
ので1400年ぐらいから、
それが26世です。
続いて26、うん、いやもうちょっともう想像つけへん。
徳川幕府が15代
でしょ。そうか、それよりも、
ね、それより前からやねんから。
観世宗家って言われる ご宗家なんですけど、はい、清和先生っていうのは、はい、は26世、
いやまあでもひいおじい様からの ね、その受け継がれるのもだいぶこう、うん、こう重責というか。
永山さんご自身はもうあの自然にそれを継いでというふうに、
うん、そうですね、あのだいたい4歳ぐらいから始め、
はい、
お稽古が始まるんです。3歳とか、はいはい、それで
もうそれはもう運を言わさずお稽古なんですか。
いやもうちっちゃいから分かんないですね、
うん、
まず土下座っていうか正座することから、
はい、
あのお行儀のことを教えられるんです父から、
う
ん、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございましたって手をついて挨拶をする、
うん、まあでもそれ基本的なね、そのお能関係なく基本的なお行儀になります
よね。ちっちゃい4歳の子がやってたらおかしいですよ。
いやまあまあそうですよ。
だけど4歳ぐらいだったらね、うん、 朝起きたら歯磨くねんと同じような格好でそれは入ってくるわけですよ、
うん、そうかもしれませんね、
う
ん、
こうスポンジのように吸収力がある、
うん、もうちょっと年いったらね僕嫌やとかね、
あ
そんな小さい子供を早くご飯の前手洗い言うて僕嫌や言えへんでしょ、
うん、なんかそういうもんやと思われたら、うん、あそうなんやと思いますもんね。
そうですね、当たり前の習慣ですよね、うん、そういうことっていうのは、
まあ、そういう感じでこう
叩き込まれていく、
叩き込まれて
それ途中でグレるようなことありませんでしょ。
それはありますよ先生、
あったんですか。え具体的においくつぐらいの時に
ありますよそれは。
もう反抗期第一反抗期は
やっぱり、まあそれでまあいつも4歳ぐらいから嫌だったんですよ、う
ん、父が
怖い人になるんですよ、
あ、うん、普段はお優しい方、
今までは優しかったと思うんですけれど、うんうんうん、やっぱりまたその時代ですから、今こう語弊がありますけれど鉄拳教育の時代ですね、うん、
あ時代ですね。
だから殴られたり、うんされま しました、うん、でもまあそんなもあってやっぱり中学ぐらいの時に、うん、やっぱり小型っていうのが小学生ぐらいまであるんですよ、役が、
はいはい、小型という
小型っていう
子供
のへ出れる役が、はい、でまあ年間6番私が小学校6年生までで30番ぐらい勤めました、
はい、
そしたらそっからちょっと18ぐらいまで編成期とかをも迎えますので、はいはい、ちょっと空いてきます、
うん、
それでまあその時にちょっと歌いのお稽古とか父とかに習ったり、
うん、
お囃子とかも全部習います、
うん、
そういうことをちょこちょこやっていくとちょっとずつ舞台から離れていく習い事なので、
うん、あそっか、うん、あくまでも習い事としてされてたんですか。
知るために
あ、うん、あ離れていかはったんですね、
うん、みんなそういう道をたどるんですよ、うん、舞台には立てなくなるんですよ、うん、一時、うん、
あへ
その時にちょっとやりたくないなっていう風になってきて、
このままバーッと向こう行きたいみたいな、
う
ん、
そうだ
った、離れてしまいたいと。
僕ファッションが好きだったんで、
はいはい、
だからそのああいうその時ブランドとか流行った時代と思うんですよ、アルマーニとか、
うん、
だからそっちの方のファッションデザイナーになりたいっていう中3ぐらいから。
あらそうですか、うん、
神戸芸術大学かな、うん、ありますねあそこの、はいはい、あそこをファッションのことで行きたいなと思ってたから、
うん、
高2のぐらいにやっぱりひいじいさんから続いてたんで、
はい、
父にやっぱりこの道を勉強させてもらいたいと思います。父は本当にするのかいっつって驚いてた。
お父さんもそしたらその一回離れかけ
けてるの
これは離れるかなとも思って
た、ね、思ってたと思いますね。
けどやっぱり戻ろうと思ったんは
やっぱりなんかねバチ当たるってちっちゃい時から言われたんですよお前やめたらバチ当たるよって父にそれも叩き込まれた
んですよ。それも怖いな、なんかもう植え付けられたみたいな、
ひいじいさんからとかっつって言うことを言われてたからそういう風になったかもしれませんね。
まあ、お父様もこう必死でね受け継いでもらおうと必死でそうやって教えてあったんでしょうけど、
でも先生もその仕事なりで、
はい、
やっぱり好きだからそういうお仕事やってられる、
はい、
僕らもやっぱり自分が父にな お父さんになると、
うん、
やはり好きなこれ嫌いでしたら脳の仕事してたらそら苦痛でしょうがないと思うんですよ。
いや、し
ん
どいと思います
。うん、やっぱりその中にも楽しさっていうのがあるので、
うん、
その脳の表現していく中で、
うん、
それで今は充実した日々を送っておりますね、
うん、その高校の時にも吹っ切れて、
はい、
U ターンされたということですか。
おー、
うん、
それからまた大学は行くなお前高卒にしろっつって親父が言い出したんですけれど、
うん、
またその時代は大学行くのは当たり前の時代ですよね。
うん、
うん、だからやっぱり大学に行ったんですけれども、うん、やはり大学2年生の時にやはりねやっぱり脳のことを勉強した方がいいなと思って、
うん、
で大学を中退しまして、
はい、
それで東京の方に内弟子修行、
はい、
あへ
住み込み修行をしました。
どれぐらいの期間その修行、
それが、短期、
うん、
いい子でしたら5年、
うん、
悪い子でしたら8年、
そんななんかケーキみたいにあるんですか
みたいな、一生懸命こう先生に気に入られるようなこと、うん、でもまあその間ですねやっぱりそれはね精神の修行で今その時はすごく嫌だったんですけれども、
うん、
今思えば耐える力とか、
はい、
家では絶対学べなかったことだと思うんですよね。でもこれは僕らの能楽師だけじゃなく料理人でも
そうでしょうね、
お寺でもそうですね、やっぱりそういう修行っていう期間っていうのは、はいはい、やっぱり すごく良かったなと思いましたね。
それが二十歳ぐらいからですか。
二十、はい、歳から21歳の誕生日の次の日から行きました。覚えてます。
へー、そこから、5年。
そうです。
良い子にされてたんですね、
うんうん、でもねそこで思ったのは、うん、親父のその鉄拳の教育っていうより、うん、あの家でしたらそれ何でも教えてくれる、手取り足取り、うん、怒られて、
うん、
でも修行に行くと盗む修行なんですね、うん、あのと入った当日もまだちょっと涙がいつも出そうになるんですけれど、うん、今日からあの芸を盗んでくださいよっつって言われた、はい、それで貯金してくださいよっつって言ったのがすごく覚えてます。先生がそういう
何かをこう教えてくれ、先生から教えてくれるわけではなくて、
50% ぐらいしか教えてくれないんですよ。そっからは自分で
見て
先生とか先輩とかのことを見て、
うん、
それとあと庭掃除とかもよくさされましたさせていただいてるんですけれど、うん、そういうのはすごく今 ありがたいですね。休みもゼロでした先生。
うん、そうですね。うちで知れいくとね、
はい、
そこでその盗めへんかったらもうそれはもう
そこで終わりですよね、
うん、
教えてもらったその 50% で終わり
ますもんね。教えてもらって
もあかんわけですよ。あ、まあ確かにやっぱ前のめりでないとなかなかこう吸収はできなかったかもしれませんね、
う
ん、
っていうよりあの感性を磨くっていう、そういうことの教え方だったな。精神修行、精神ですよね、
もう技術を教えるんじゃなくて、
で一番脳っていうのはやはり2時間、まあ、長いもので2時間越します。それを正座にしてずっと、とか1時間
半演目。あ、そうですか。
そのお能って我々ね全く素人ですけど、あのお能の芸いうのは、こうほんまそぎ落として、もうほんまにこう最後そのそぎ落とした中でどうこう芸術的に見せるか。歌舞伎は逆にそのどんどんどんどんどんどんどんどん上へなんかこう着せていかないかみたいな。
そうですね。
そのほんまにこう初歩的な質問なんですけど、はい、いろんな伝統芸能ありますが、そのお能とか狂言とか歌舞伎ありますけど、
はい、
この違いがね、そのをどういう風に感じてみたいな、そのパッと見たら分かりますよ、これ歌舞伎やなっていうのは分かりますけど、うん、どういう違いが具体的にあるのかなとか。
一番ね、まあ、先生の方がいやあの一番詳しいと思うんですけれど、あのまあ、能はやっぱり仮面劇ですね。能面ですよね。能面をかけるって言いますけれども、それでまあ、あのそれも表っていう言い方します、だから僕らが裏なんですよ、
能のお面が表、
表単体であったら、能面自体一つだったら表っていう言い方します、だからそれは敬意を払ってるんですけれど、僕らが裏に入る人間だから。それで歌舞伎はお化粧してる、熊取りが、してるものだと思ってください、それで狂言はあのまあちょっと、なんていうんですか、喜劇みたいな、ちょっと時間もその能は小説的だと思ってください、で1時間半2時間ぐらいのあって、その間に狂言っていう15分から30分っていうちょっと庶民的なものが、
主役さんを見た緊張ばっかりしとったら潰れてまうわけですから、緩和が必要な、
そうですよ、
それが脳と狂言とのちょっと関係みたいな。
あ、緊張が脳やとしたら緩和が狂言、でどっちもないとこう共存成り立たないよというような感じですかね。ほっとね、するっと。あ、
それと脳の中で大体脳っていうのは、あの物語になってるんですよ実は。
はい、もちろんお話、お話をされてますもんね、
それで大体前は初め出てくるのがお坊さんなんですよ。
へえ、お坊さんが出てきて始まるんですか。
土地、その土地の舞台に行きます、
うん、
そしたら大体その幽霊のまずおじいさんだったり、女の人だったりする人たちが現れて、ここの土地を知ってますかってお坊さんにお尋ねします、知りませんって言ったら、その女の人が弔ってほしいから声をかけます、そしたらどんどん話になってきて、私は実はここの亡霊でしたっつって幕に入っていきます、そしたらその人が着替えてる間に狂言師が出てきて、愛狂言って言うんですけれど、つなぎをやってくれてるので、狂言師と能楽、あの僕らして方も共存して一緒の舞台にも立ってるんです。それで本体が このヌエであったり、まあ、神様であったり、うん、女性 のものであったりするものが出てくるっていう、
そういう感じで行われるんですか。こう、うん、話こうつながってる
んですか。つながってるんです。
いや、だからね、あの今はまあ映画もあれば、うん、オペラもあるし、
うんうんうん、
ね、あの吉本もあるし、
はい、
だけどあの日本全体の芸能でね、
うん、
初めてその昔から伝わっとった物語に、
うんうん、
言葉でもそれ言うし、うん、旋律つけながら言うし、うん、伴奏音楽つけて、
うん、
振りをつけて、
うん、ミュージカルみたい。
だからもう本当に最初の総合芸術ですよ。
へえ。
日本のね。
だって700年前から ある芸能ですからね先生。
それまでにはね、その竹取物語やとか、
うんうん、
やっぱその猿楽のこんな振る舞いやとかあるけど、そんなん別にストーリーないわけですよ、
はいはい、
でこっち側はストーリーばっかりで所作もない、
うんうん、なるほど。
でそれが初めて一つ全部になったのがおのおなわけですよ。
ライオンキングみたいなもんで、うん、よろしいんですか。だからあの本当に先生、あの大江山って鬼の話あれじゃないですか、
はい、
兵庫県の上でよろしいですね、
うんうんうん、丹波のね、
うん、それも大江山の酒呑童子の話も能の中で大江山っていう曲があって鬼退治の話になってるんですよ。
へ、
源の頼光が出てきて、
はい、
頼光って言ったり両方ですけどね、
うんうん、だから室町時代までに伝わっとったお話やね、うん、みんなそれがまとめ上げられて曲になって、
その能でその演じられる演目っていうのはまた新しく作られたりはするんですか。
まあ今もございますけれども、うん、やはり一回だけ その単発的になってしまいます、うん、やっぱり昔からあるもの
をこう受け継いで
古典、
ね
ねね、
歌舞伎もそうですね先生
ね、
やっぱり新しい
もの、ね、私なんか思うのはやっぱり能がね、
うん、
あのまあ、こんなん言うとったらその時間あれ中山さんのこれ改めてまた
し
ます けども、
ね、
あの中山さんご自身の話で言うと、
うん、
まずまあそんな風にして20歳代に修行されて、
はい、
で本格的に活動されるようになった。主な舞台の場もいろいろですね、東京から帰ってこられたとこなんです。
あ、今は舞台はそのメインは東京
なんですか。いや関西なんですけれど、はい、やはり東京も多いので。
あ、そうですか。またね、あの10月からこっちまた増えてきはったんちゃいます。
そうですね。でも東京の方がやはりちょっと多いので、ね、
多いですか。
昨日申し合わせで今日の朝帰ってきて、それ明日本番。
明日本番
なんです。
わざわざこれ今日ここへもう、ま、申し訳のない。
明日本番。
いや田辺先生。
だからそんなにちょっとお荷物がたくさん。
いやこれでね、うん、とりあえずはね、うん、芦屋であるんですよ今度ルナホールで。芦屋、
はい、これですね、はい、11月26日金曜日芦屋ルナホールで、午後5時30分夕方の5時半開演で、行われます。これが、芦屋の狂言鑑賞の会。
そうですね、はい、
第21回
そうだったんです。
これあの姉妹でヌエやら元目塚やるとまさに阪神館の話でね。
お、
それからあのクズというあの人心の乱をモデルにしたストーリーのお能があるということなんです。
へー。これが、前売り券指定席1回が4,000円、自由席が2回が3,000円、
はい、
音声ガイドもあるんですか。
そうなんですよ。
解説ですかこれは。
そうです、実況中継で、
あ、今こういうストーリーですよというようなお話、
こういうことを見てくださいっていうふうなことを。
へ、こういうのがあるとちょっとよりこう見やすいんです ね、 うですね。
もう芦屋 のルナホールというのは阪急から南へ5分かからん、
うん、
ね、JR の芦屋から西へ5分、
うん、
阪神電車の芦屋からでも北側へ8分ほど、
はいはい、
あのぜひたくさんの方ね。
そうですね。じゃあお問い合わせの電話番号をお伝えさせていただいてよろしいですか。
この4日前ぐらいに完売してしま
って、は
い、
あらららら
もう完売ですか。
そうだったんです。
あれ、
また次の機会教えてくださいね、
は
い、
次の時ぜひ、
はい、
教えてください、
は
い、
そうでしたか。
だいたいいつも完売するんですけれども、今年ちょっとあの 50% にしたんですよ。
あ、なるほど。
そういうこともあって、
特に早くなった
っていうのもあるんですよ。
またね、次の別の機会を教えていただけたら、
うん、ちょっとその話も途中だから、
ね、
またもっぺん言っていただいて、
ね、また改めて、うん、ということで、
ちょっとお時間に満載さんもいらっしゃいます、
ね、あ、そうですね、はい、またお時間になりましたので、はい、今日は能楽師の永山光三さんでした。ありがとうございました。
こちらも楽しくさせていただきました。ありがとうございます。